答案について申し上げます。今回ですね、初めての受験ですかね。で、ABA という成績だったということですか。で、選択2の2が改善策を必要としていて、それを推しになりたいということですね。で、拝見したところですね、他の答案もどうかなと感じるところがありまして、まあ、せっかくですから一通りコメントを差し上げたいと思います。最初に必須科目 1-2 からですね。で、この問題はですね、前置き文カットされてましたが、まあ、大事な意味がありまして、まあ、風水害の問題なんですよ。風水害が問われたんですね、今年は。で、それに対して、まあ、新たな取り組みを提案してくださいということだったんですが、内容はどうかということですね。タイトルが2行にわたって書かれているのは、これ実際この通り追い返して書かれているんですかね。いや、こんな長く書く必要ないと思いますけど、試験の答案ですから、簡潔に、まあ、10文字ぐらいで表すのがいいと思いますね。最初の課題はですね、これは、まあ、事前整備の観点より横断的な連携取り組みの課題って言うんですけども、これちょっとよくわかんないですね。その個別最適化とかですね、横断的とかですね、防災減災の共通目的でとかですね、まあ、風水害に対する課題として、じゃあどうするのかというのが、ほとんどなんか、概念的なところで終わっちゃってるっていう感じで、まあ、これ白書にこういうの書かれてたのかもしれないんですが、ちょっと危険ですね。具体性に欠けるという感じがします。2の国民意識の観点、これはですね、行政の見解でこういうのありますけども、コンサルタントとしてはこういうのはないですよね。技術コンサルタントですから、技術士が、まあ、その行政、国民意識を何かするというのは、それは間接的にしかできませんので、もっとなんか 技術課題としてできることがあるんじゃないですかね。水害の課題として。3番目はですね、これは具体的ですね。で、まあ、こちらは良かったかと思います。で、解決策に参りまして、課題1について書いていくということですが、この答案はですね、解決策の内容が良かったんですよ。で、ここが評価されて点を取れているように感じますね。この、括弧1のところはもう言うことないですね。これが得点。一方、括弧2はですね、ストックの効果の最大化っていうのは何にでも言えることであってですね、特に風水害対策の、解決策じゃないんですね。ですので、ちょっとこれは不安ですね。それから3の道路も、まあ、ネットワークとか強靭化は関連性ありますけども、他なんか、あまり風水害と関係ないことも、入れ込んだという形で、ちょっと無理がありますね。で、3、リスクですけども、リスクは継続的な予算確保の問題であるという、これなんで継続予算確保が問題なのかわかんないんですけども、将来的に足りなくなるということをおっしゃってるんですか？というか、このリスクはですね、ちょっと意味が違うんですよ。問題のね、文を読んでもらいますと、全問2の解決策を実行しても新たに生じうるリスクですから、全問、 任意の解決策っていうのは、まあ、風水害がなくなるようにということで、対策しているものなんですが、その横断的流域治水の転換ですよね。そうしたにもかかわらずね、風水害がまだ発生するとか、問題がなくならないとか、そんなありえないことが起こるとしたら、それはなぜかという、まあ、予想外のことですね。まあ、だからリスクなんですけれども。ですから、その、ご提案の、その、流域治水をやった結果としてどうかという問題を、やっぱ探してこないといけないですね。まあ、今回良かったですけれども、これは、他の回答との関連で、減点する危険性を秘めてますね。問題文は採点だんだん厳しくなってますから、今年は良かったですが、4に参ります。業務として遂行するのに必要な要件、こちらはですね、やはりちょっと意味が違いまして、まあこういうどういう心構えでやるかということではなくて、もっと具体的に問い2に書いた業務を遂行するために必要となる要件、留意点はないかということですから、まあ言ってみれば提案に対する自己評価を求めているということですね。で、イギリス社倫理の観点からどうか、社会継続性の観点からどうか、この2つはだいぶ違いますから、同じでまとめることはできないですよね。ですので、ちょっと違ってるかなという気がします。つまり、流域治水を考える上で、技術者倫理を高めて行うためには、私は例えば、その雨量の測定の仕方に、何か新しい気象データを用いて、その正しい元データに基づいてやるとかですね、それがまあ広域確保の実践というものですよね。そういう具体的な実践方法を聞いているわけで、その技術者倫理の意味とかですね、あるいはどういうふうに考えているかという概念を聞いているわけじゃないということなんですよ。まあ、論文1ではですね、心構えが問われることはありませんので、筆記試験、口頭試験と違ってですね、まあ、今後は注意された方がいいかと思います。次に 2-1 の3問題、こちら2は B ということでしたが、 2-1 は OK ですよね。透過型、風透過型、きっちりと書かれています。留意点の書き方がですね、やや物足りない。まあ、ちょっと厳しいことを今申し上げますけれども。何かと言いますと、透過型の方ですね、流体力や歴形が大きい場所では注意が必要であるって、どういうことですか。留意点というのはですね、そのエンジニアのコンピテンシーが分かる必要がありまして、まあなんか、この流体力の大きいところって危険性が高いわけでして、それはまあなんか注意しなきゃいけないということぐらいはですね、まあ駆け出しのエンジニアでもわかるわけで、だったらどうするかということがわかんないと何の対処もできない。それがエンジニア、プロのエンジニアの違いですね。ですので、留意点はですね、こういう注意が必要であるということではなくて、具体的に丸々するという書き方に変えた方がいいと思いますね。不透過型も OK ですね。で、こちらはですね、再流動主体となる場所では不透過型は有利であるっていうんですけど、これ留意点ですか。いや、むしろ有利であると言ったらですね、まあ逆に言うと、留意しなくてもいい、もう何にもしなくても 有利だからもうこれ以上のことはないと言ってるわけで、それだと留意点にならないんですよ。まあなんかいいこと言って、何が悪いのかということになりますが、留意点というのは弱点を書いてですね、探してですね、それをまあ品質改善する。だから意味があるわけですね。そういうことを、やり続けるのがエンジニアの務めでして、その材料がちょっと逆だったということですね。問いの2、こちらは越流部の安定計算の考え方、大体 OK、ちょっと細かいことは抜きにして考慮するとあるんですけど、まあ、パラメーターを表したということですが、まあ、文字数がもうだいぶ減ってましたので、あの残りが少ないですからこれしか書けないということですね。で本当はあの添付のこのカラーの図が意味するような、そういった力関係で、つまりその水平力が超えないようにですね、あの収める必要があるということなんですが、それが本当の答えですね。パラメーターだけだとそこまでは分からないということですね。で、あと土石流水分、この、黄色マーカーで書いたところですけども、これもその留意点、留意の意味が分からないということですね。で、もうちょっと申し上げますと、これは維持管理の留意点であって、その砂防施設の設計の留意点じゃないですよね。設計の留意点っていうと、この1ページの下のカラーの図のベクトルの大きさがそれぞれどこがどのぐらい大きいかとか小さいかとか、そういったことがですね、留意すべき場所によってですね、この値が大きくなるから注意しなきゃいけないというような、個別の話があるわけで、それがここの留意点なんですよ。で、それはこのリンク砂防施設の設計に書かれてますので、まあ、ご覧になるといいと思います。次に 2-2-1 に参ります。で、 2-2 がですね、あの B だったのはですね、やはりこの答案ですね。で、何がいけないかというとですね、経験されたエンジニアという感じがあんまりしない。一言で言うとですね、なんかあんまり未経験で、どう対処したらいいか分かんなくて、お困りの様子が感じ取れるんですよ。答案からですよ。まあ、感じ取るだけですから、実態は違うと思いますけども。で、何かというとですね、調査、資料調査とかですね、外力の考慮していない可能性がある、ごめんなさい、これはなんか、土石流の外力を考慮していない可能性があるっていう、いや、こんなことはないでしょう。ちゃんとやってますよ。なんか、行政がこんなことでですね、砂防施設を、設計するわけないですから、まあ、これは違うと思いますね。まあ、なんかあんまり行政批判になると良くないですから、そういう問題じゃないということですね。維持管理、老朽化問題をもっと厳密に捉えていくということなんですが、一言で言うと、どこが老朽化するか、ポイントがつかみきれてないというか、ポイントを示しきれてないということですね。どこまで行ってもなんか、とにかく調査、ちゃんと調査やります、資料調査やります、で自然特性調査やります、何がいけないか分かんないけど、まあとりあえず全部やりますっていう感じで、で業務計画やりますって、マネジメントヒューマンエラーやりますって、いやまあそれ全部じゃないですかっていうことになるわけで、いやそれってところで、この砂防施設の老朽化問題、長寿命化問題
対処するためのことなんですか。いや、それって別に何だって同じこと言えるんじゃないですかって、疑問が生じてくるんですよね。これってコンクリート構造物でも言えるし、あるいは河川でなくてもですね、というか砂防でなくてもですね、港湾でも言えるし、あるいはもう港湾も何でもない電気設備でも言えることじゃないですか。だとすると一体何書いてたのかわからないということですね。ですので、その、河川、失礼しました、砂防のですね、砂防分野の特性を端的に捉えて書いていく必要があるということですね。まあそうすると答えが見えてくるんじゃないですかね。そういうふうに申し上げると、2ページも同じですね。コア抜きするとか、ライフサイクルコストとか、施設設計、巨礫や流木、なんとか現地発生剤の有効活用とか、まあそんなのはどこでも言えることですね。ですからちょっと問題が見えてないという感じでしたね。問題が見えないから手順が発散して、なんか専門家らしさが出てこないということなんだと思います。こういうケーススタディというのはですね、経験がない方には難しいですけれども、でも、全然難しくないですね。練習すれば必ずできるようになりますね。まあ、同じような、その、難しさを抱えてですね、この問い2の2で、不合格となった方はたくさんいらっしゃいまして、そういう方は、まあ、ご自身が経験がなかったとお感じになってるんですけども、全てを経験することはできませんので、おそらく来年もですね、またなんか新規の問題が出てですね、経験なかった、ちょっと自信ないけどどうするのか分かんないというような問題必ず出てきますので、それにどうやって対処するかっていう方法論を身につけないと、もうなんか得意な問題出るまで待たないといけないですから大変だと思いますね。3に参ります。調整方策、これはここ数年連続して出てるんですけれども、調整の意味っていうのはご存知ですか。ちょっと違うんですね。何かを減らして何かを増やすという、まあ、スピード調整とかね、あとは今政治の分野で党内調整とかですね、党内調整、まあその役員を派閥でもって、どっから選ぶっていう、どっかを減らしてどっかを増やすという、それが調整なんですよ。で、なんで調整なんか求めるかというと、この新たに何かを追加したらそりゃできるかもしれないですけど、それってそもそも計画内容がですね、追加予算を必要とするありえない提案になりますから、そうではなくてですね、もっと現実的なプロの提案を求めているということですね。で、皆さんよく書かれるのが、この連絡とかコミュニケーションとか話し合いとか、そういうのは調整とはちょっと言わないですね。まあその初級のエンジニアだったらそのような調整の係を担うこともありますけども、プロマネはそのようなことはしないですよね。で、プロマネが取りまとめるというのが一番難しいその調整なわけですよ。いわゆる取りまとめ業務っていうんですかね。で、それができなきゃ技術士と言えないわけでして、まあ、直接的にそういった能力を確かめてるということですね。まあ、ちょっとそれが何であるかっていう、ここで申し上げることは難しいんですけれども、そのレビューチェックするとかですね、綿密に協議するとか、そういう作業とかですね、時間をかけることじゃない。横断的な連携。まあ、これは近いですけど、具体的に何やるかがわかんない。 で、分かりやすく業務説明っていうのは、これは別に調整とは違って、まあ、説明のプレゼンの質を上げることですから、そのこと自体はあんまり技術的な話じゃないですね。ということで、ちょっとその調整の本質が表しきれてなかったということが言えます。まあ、これを書くことによってですね、ここで確実に点が取れると思いますね。次に3問題に参ります。3はまあ A だったわけですね。A だったんですけども、まあ本当は何も言うことないんですけども、大丈夫ですかということですね。で、今回ですね、ちょっと難しい問題でしたね。前置き文、カットされましたが、そのフレーズを入れときました。Society 5.0 の取り組みが進んでいる水防災分野で、危険性、A 危険性、B 境外性、あるいは C 立地の変数性によるアクセス困難な特性、点点点とありまして、これを踏まえた課題を考えなきゃいけないんですね。それをお気づきになってましたか。危険性、境外性、あるいは立地の変数性ですから、とりあえずこの ABCE に沿ってですね、課題を考えていけば網羅されると思います。ちょっとその内容が違ってしまいましたね。1の課題はですね、これまあ人で新技術ですか、人材確保の問題から新技術をとにかくやるということで、まあそれっていうのは自動化とか、合理化を言ってるわけでして、まあ、生産性向上ですか、まあ、それ自体は悪くないんですけれども、あまり今回のテーマとは、方向性同じとは言えなかったと思いますね。この下に書いてきましたが、青のマーカーで A 危険性、 B 境外性、 C 立地の変数性によるアクセス困難、というまあなんかこれに答えてないですよね。ですからかなり危なかったと思いますよ。なんか意味不明で答案も急いで書かれたかもしれませんけども、問2に前、括弧2に参ります。こちらは遠隔化の生活への浸透ということで、多少この上の C の立地の変数性と似共通点はあるんですが、これ意味が違うんですよね。テレワークとか、そういったことを言ってるんですね。3はサイバー攻撃のリスク、ということで、まあなんていうか、ちょっとまあ問題が違ってるような気がしますね。まあ新技術に対するその注意留意点、あるいは対象として必要かもしれないですけれども、まあ、本来この問題主題が求める内容とは、ちょっと方向が違ってたということで、まあ減点の危険性があるというのはお感じになった方がいいと思いますね。で、問いの2はですね、解決策ですね、新技術について書いていくということですが、前置きなくてもよかったと思います。で、内容がですね、 BIM、CIM なんですね。で、なんで BIM なんですかって、これまあ、問いの課題がですね、生産性だったから、まあ、これに来ちゃったんですけど、いや、これって河川より高根とかそっちの方がふさわしいんじゃないですかって思うんですが、まあ、採点官がですね、どういう考えでこれを A をくださったのか分かんないんですけども、まあ、ちょっと危険性があったなという感じがしますね。過去に AI、IoT、まあ、これも悪くないんですけども、こちらの方は河川についての対策が何も書かれてない。そのドローンとか UAV、やるけど河川はどうなるんですか、 という答えがない、河川の選択の3なのにこれでいいのかっていうことになったら大変だと思います。3はですね、こちらは丸ですね。このような感じでまとめたら本当はいいと思います。波及効果も懸念対応でも方もこちらも結構ですね、まあ、後半非常によくまとまってて、まあ、ですのでその前段階がですね多少どうかなという感じがあっても A をもらえたのかなという気がします。ということで、具体的にですね、この色分けしてというか色分けしたのは私のコメントですけれども、そういうことが考えられるというところが、複数見受けられまして、A 評価を、取れた答案についてもですね、で皆さんこういうことがありまして、まあその合格されたらもうそんなことは関係ないということになってしまうんですけども、まあ不合格となった場合はこれを潰していかないとですね、またいつ A が B になるか分かんないということで、実際まあそういう今年 A だったけど来年 B になってなんでかという方がたくさんいらっしゃってですね、お困りのようですから、確実に合格するためにはやっぱりこれを潰していく必要があるということですね。まあ、それは練習によって可能です。ただし、結構大変な練習を必要としまして、本講座では、マンツーマンコーチングでですね、クイックレスポンスで年に、まあ、50回とか60回とか、その添削というかコメント回数を増やしてですね、それで学んでいくという、そのようなやり方でやってますので、確実に皆さん、要点を理解できるということですね。まあ、エンジニアとしてですね、これからまだお若いですから、けれども、技術士は早く取られた方がきっといいことがあると思いますので、そういう合格しやすい方法でですね、なおかつ、まあ、あまり苦しまないで、楽勝で合格するように、して、いただけたらと思います。まあ私どもではそういった講座、を用意しておりますので、ぜひご参考にしていただけますか。ではコメント終わります。